それでは宣教、そうかな、吉高牧師お願いします。
皆様おはようございます。皆さんが例えば、何らかの伝えたい教訓とかメッセージがあって、そのために物語を書くとしたら、まずはその皆さんが伝えたい結論部分を念頭に置いて、まあ、起承転結の流れを組み立てるだろうと思います。ヨナ書も全く同じです。ヨナ書は当時のユダヤ社会に対して、まあ、風刺的に問いかけた物語でして、まあ、聞いてもらいたいことがはっきりしているわけです。伝えたいことがはっきりしています。ヨナ書が言いたいことは、ヨナ物語が言いたいことは、神様がどのような人々をも悪の中に滅びてしまうことを望んでおられない。人々を惜しみ、悔い改めて救われることを望んでおられる。神様は慈しみ深い方なんだという、このことを伝えたいわけです。ですから、今日の4章の最後のところ、10節11節に、神様の思いが語られていますけれど、これは結論、メッセージです。でこの結論メッセージ、これは結論であると同時に、まあ、この物語を組み立てることにした、ヨナ書を書くことにした動機でもあります。この結論メッセージから遡って題材を並べます。神が多くの人々が無下に滅んでいくことを惜しむ、そんなご自身の気持ちをヨナに共感してもらいたいために、トウゴマの木が生えて喜び、トウゴマの木が枯れて悲しむヨナの様子をその手前に配置します。ヨナという人物をどう設定するか、まあ、このような神様の慈しみと憐れみの心を悟らず、自分中心に神様の技、神様の正義を振りかざして、ユダヤ人だけが救われるべきと考えている当時のユダヤ社会の風潮を代表する人物としてヨナを設定します。でそのヨナの怒りの言い分っていうのが、その手前の4章1節から3節に配置されました。このヨナの、まあすごいこと言ってますけど、怒りをこうぶちまけてますけど、この怒りの言い分がじゃあなぜ起こったのかという理由として、その手前にニネベがコロリと悔い改めてしまうという、ユダヤ人社会から考えると考えもしない、そういう展開を記しているわけです。でこのヨナ物語の書き出しは、ヨナの逃亡の場面から始めます。神がイスラエルを脅かし続けているアッシリアを心にかけて、首都ニネベにヨナを使わそうとする、そのことに不満を感じたヨナが、それを嫌がって拒絶して逃げ出してしまうというところから物語を始めたわけです。でも逃げられない、逃げても最後には神様の思いに向き合うしかない。その逃げられず向かい合わせられてしまう流れを記すために、嵐に飲まれそうになる船の上での様子を描きました。この船の上の様子には、まあ、すでに結論部分のテーマが先取りされて散りばめられています。船乗りたちはいろんな国から寄り集まった、そういう人たちのようで、おのおのに自分が信じている神がいます。嵐が静まるようにとそれぞれ自分の神にお祈りを捧げるんですが、一向に収まらない。他の神々に人々がお祈りをしている間はヨナは登場しない、ね、船底で寝てるわけです。ふてくされて寝てるわけです。ところがヨナが その後ヨナが、この嵐は自分の神様が、つまりヤハウェと呼ばれる神様がなさっていることだ、主がなさっていることだ、そう船乗りたちに告白し、自分を海に放り込めば嵐は収まるということを知らせます。で、船乗りたちはヨナの神ヤハウェに必死の祈りを捧げ、助けを請います。そして恐れながらヨナを海に投げ込んだところ、嵐は消え去り、船乗りたちは主ヤハウェ、ヤハウェを心底恐れて礼拝したというエピソードを挟み込んでいきます。まさにですね、この世にはあまたの神々がいるけれど、ヤハウェこそが真の神であるというエッセンスをこの冒頭の部分に前もって挿入しているわけです。このエッセンスを。そしてこのヨナの神にしてまことの神が、実はすべての人々を作り、すべての人々の立ち返りと平和を望んでおられる世界の神なのだという結論部分との好関係を持っているわけです。こうやって主題を引き立てているわけですね。で、この起承転結の流れを、これでもかというほど短い短編に仕立て上げたのがヨナ書です。ヨナ物語です。この主ヤハウェ、この方こそがまことの生ける神である。しかもこのヤハウェという神様は思い直す神である。憐れみに富んだ神である。決してイスラエル、ユダヤ人だけの神ではなくて、世界のすべての人々の存在を慈しみ、また悪の中に溺れ滅んでしまうことを悲しんでおられる神様である。このことが言いたいことでしょ。もう一つ、ところで、そのようなまことの神様の思いを受け止めるのならば、イスラエル、つまり神様から特別に神様を証しするように、予言の働きをするようにと役割をいただいているイスラエル、ユダヤはどのように生きるべきだったんだろうか。他の神々を軽蔑し、他の国々を軽蔑し、自分たちだけが救われればいいのだと、そんなふうに孤立することが正しいんだろうか。律法を知らない、律法に基づいて生きていない人々などは滅びてしまうのだ、救われるのは私たちだけなんだ、そんな世界観、そんな世界観は果たして正しいんだろうか。私たちイスラエル、ユダヤは預言者として神様の言葉、神様の思いを預かる人間たちとして、本当に神様の思いをこの世界にお伝えしていく役割を果たしているんだろうか。イスラエル、ユダヤはこの世界の中で威張るために存在しているんでしょうか、それともこの世界の人々に向かって呼びかけていくために存在しているんでしょうか。そのことを当時のユダヤファーストと言ってユダヤ主義に陥ってしまっているユダヤ社会に一石を投じた、そういう物語がヨナ書です。だからね、預言者らしくなく逃げていくヨナも、ニネベが許された時に怒り狂うヨナも、イスラエルの姿を映し出すために描かれた人物描写です。イスラエルの姿を描いているんです。トウゴマの木に一喜一憂するヨナもまた、神様の 人間を惜しむ心を人間ができる、人間が理解できるようにというふうに、その目的のためにここに配置されています。そして最後の神様の言葉は、あなたたちが異邦人たちのことをどんなに右も左もわきまえないような人々と言おうとも、あるいは異邦人たちは家畜にも劣るとあなたたちが軽蔑するような人々であったとしても、この世に生きる人間、そして命のすべてを神様は惜しんでおられるんだという、神様の限界のない慈しみを描いて物語を終わります。この流れのためにもう圧縮、できるだけ圧縮した短編物語を描いたわけです。さて本日はヨナ書4章に並べて、ルカ福音書から15章の、まあ、いわば放蕩息子と言われている、放蕩息子の例えと言われている部分の後半をお読みいたしました。読んでいただきました。でヨナ書の冒頭には、今日の4章の冒頭には、まあ神様の命令に抵抗してきたヨナの怒りが、まあ、ヨナの言葉としてはっきりと言葉化されていますよね。そのヨナの怒りに、放蕩息子物語に現れているお兄さん兄の怒りを、怒り、これも言葉化されています。これを並べて見てまいりますと、この両者の怒りの言葉、この両者の怒りには、まあ、時代は異なっていますし、文脈も違うんですけれども、驚くほどの共通構造がここにあるということがよくわかります。いずれも両方とも神、例え話では父ですけど、神父の憐れみ慈しみが自分の外に、自分の外の人に及ぶことに対する拒絶という、こういう共通テーマがあるでしょう。それから自分がこれまで抱いてきた、まあ、神理解、まあ、神理解と正義理解っていうのはほとんど同じ意味合いがありますけど、自分が今まで抱いてきた神観念、正義というもの、こういうものと当てはまらない現実に遭遇した時の人間の持っていきようのない怒り、これを描くということがこの両方に共通しています。ヨナに一回戻りますが、敵国アッシリア、アッシリアのニネベが滅ぼされずに許されてしまったこと、この時のヨナの心境は絶望です。絶望、4章には死にたいという言葉が3度も出てきます。繰り返されます。3節、主よどうか今私の命を取ってください、生きているよりも死ぬ方がマシです。8節、ヨナはぐったりとなり死ぬことを願っていった、生きているよりも死ぬ方がマシです。9節、彼は言った、もちろんです、怒りのあまり死にたいくらいです。ヨナは死にたいほど絶望します。絶望しています。ヨナ書はヨナにこの死にたいぐらいですという言葉を3度も語らせながら、自分の生きている喜び、自分の存在の根拠というものを自分に置いている、置いて生きる生き方、自分の根拠を自分に置いて生きる生き方の問題、つまり絶望するんですけど、その絶望の質というものを問いかけていると言えます。ヨナの生きたい死にたいは敵との対立関係にあります。自分が優遇されているかどうかにあります。敵には死を、敵には滅びを、そうでないならば自分を殺してくれ、相手が生かされるなら自分は生きていたくない、あるいは自分が生きていこうとする世界に相手の存在はあってほしくない、 自分が祝福されていない世界であるならば、他のものは滅んでしまえ。こういう強烈な排他的な感情です。そして人間というものを正と悪、救われる側と滅ぼされる側という、こういう二元論的にものを捉えていこうとする発想です。これはヨナの個人的な不満というよりは、当時陥ってしまっていたイスラエルの、ユダヤの宗教的な独占意識、あるいは二元論的な、救われる側と滅ぼされる側という二元論的な宗教観念を象徴しているんです。また先ほどから言いますように、神様の憐れみとか慈しみが、それまで自分が描いてきた、自分が抱いてきた神観念と、それをこう覆してしまうような現実、そういう現実を体験してしまった時のパニック、こういうものがこうヨナに現れているということができます。さて今度はルカの方を見てみましょう。138ページ15章の書き出しのところからですけれども、ルカ福音書15章には、罪人や徴税人を受け入れていくイエス様に対して強い不満を述べるファリサイ派の人々や律法学者たち、この彼らに対して語られたイエス様の3つの例え、まず見失った羊の例え、続いてなくした銀貨を一生懸命探す例え、そして放蕩息子の例えが並べられています。そのラストのところ、15章のラストのところで登場するのが放蕩息子のお兄さんでして、放蕩息子の兄でありまして、この3つの失われたものが見出されていく喜びの例えの最後のところで文句を言う係を兄が演じております。この兄の怒りと言い分に、実は律法学者やファリサイ派の人たちの姿が重ねられているわけです。この兄は、お兄さんは律法的な正義っていうものを、体現している人々、律法学者たちとして描かれ、つまりひっくり返せば神様の 父の無条件の許しに対して我慢がならないほどの怒りを感じているわけです。何年もの間従順に働いてきた自分にはこのような報いは一度もなかった。これ、お兄さんは義務、従順とそれに対する報酬という、こういう均衡、これが均衡で保たれてなければならないという、そういうことを前提とした、それが破られているっていう不正義に起こってるわけです。自分たちは律法を正しくちゃんと守ってきた、なぜそれなのにあの罪人たちの方が歓迎されるのか。これまで自分たちが信じてきた、あるいは依存してきた神、正義、自分たちが依存してきた正義感、これが覆されてパニックを起こしているわけです、このお兄さんも。心理学者のハインツ・コフートっていう人は、人間は誰もが自分が特別でありたいという自己愛的な欲求を持っていますというふうに指摘していますけれども、このお兄さんもヨナも特別でありたい欲求が挫折した、そして怒っている、孤立しているんですね、閉じこもっているんですね、入ってこないんですね。このようなこう神理解というかな、神概念、神観念、神と自分から、神と自分と他者、こういう関係の中に自分の思いと外れる出来事が体験された場合は怒り狂って、自分が守られる神観、自分が守られる宗教観にしがみつこうとする人間、そしてそういう人間が引き起こしているこの世界の差別とか支配、こういうものの様子がここに象徴的に表されているわけです。 私はこのイエス様がこの例え話をお語りになった時、念頭にはベースには、イエス様のこう心の思いのベースにはヨナ物語があった、これは必ずあったと、そのように思っています。もうまさにヨナ物語とイエス様は非常に深くつながっています。そしてイエス様のこの例え話の締めくくり方もヨナ物語の閉じ方にとっても似ています。それはヨナ物語では神が、ルカ例え話では父が、兄に対してヨナに対して、ヨナの正義に対して兄の正義に対して、そうかなと問いかけていることです。その怒り、そうかな、あなたの信じているもの、そうかな、お前トウゴマの木でも惜しいだろ、私も多くの人々の命は惜しいんだがな、お前はいつもここに一緒にいる、でもあの子は死んでいたのも同然なのにここに戻ってきた、こんな嬉しいことはない、喜び祝うのは当たり前だと思うのだがな、教訓とか教示のようなものをこう告げるんではなくて、神様の気持ち、父の気持ちを表現している。抵抗するヨナとか憤る兄に向かってね、上から蹴散らしてしまう、怒鳴りつけて蹴散らしてしまうのではなくって、向かい合って、そうかな、そうだろうか、私はこうなんだが、そういう気持ちを述べるような神、決してあれかこれか、あちらかこちらか、こっちか向こうか、私かあの人かではないんです。あちらもこちらもなんです。あなたもあの人もなんです。どちらも生かされるべき。私が生きるならあの人は死んでほしい、あの人が生きるなら私は死にたいではないんです。どちらも生きるべき、どちらも生かされるべき、願わくば一緒に生きるべきなんです。こういう、技法をヨナもイエス様も用いております。物語に、例え話に、というかヨナ書の世界観もイエス様の感覚も共に生きるという方向性を持ってます。これものすごく大切に感じ取るべきところではないかと思います。そして両方にまた通じているものがあるんですけど、両方の物語とも登場人物、ヨナあるいはお兄さん、このヨナとお兄さんの最終的な応答を書いてない、ヨナの神様に対する反応を書いてない、お兄さんの父に対する反応を描かない、描かないで物語例え話を閉じています。あとは読む人に、私たち読む人に開かれているんです。開かれているんです。開いたまま、書き手語り手の結論を断定しないで、読む人々聞く人々に呼びかけて、相手の中でどう膨らむかっていうこと、相手がそれをどう受け止めるかということに委ねようとしてます。こういうのを対話的手法って言います。対話してるんです。そしてこの問い、そうかな、どう思う、私はこうなんだわ、というこの問いが、この対話の言葉は時代を超えてあらゆる人間の内面に向かって投げかけられていくわけです。それは神様を考えて正義を求めている、現代、今の私たちにもそれはこう投げかけられている。この人は救われる、この人は滅びるっていうふうに考えてしまったり、私は救われる、 でもあの人は裁かれるとか逆、あの人は救われるかもしれないけど私はダメと考えてしまうとき、そうかなと問いかけてきます。今世界が本当に苦悩しているスローガン、イスラムにしよう、イスラエルにしよう、こういう対立を深めるこの世界に神様はそうかな問いかけていると思います。また最近の私たちの大事なテーマでありますが、人間の性には男と女があるだけ、そして男はこうあるべき、女はこうあるべきと言い張る人たちに、そうかなと問いかけているとも思います。教会にもね、教会はこの世と一線を画するべきだ、教会には救いの鍵がある、この世の人々を教会に導いてあげなければこの世の人たちは救われないんだと思い込んでいる教会に、そうかなと神様は問いかけていると思います。神様や救いにまつわる事柄について私たちがとかく自分で自分の思いをそこに達成したいと思って物事を考えている、そのような時に神様はいつでもそうかな、まあ、そう言って私たちに何かの風を送っているのではないかなというふうに思います。救いについて本当に断定的に語ることがなかなかできない、誰が救われてるっていう線引きを本当にすることができない、そして教会は簡単にそれをしてはいけない。ただイエス様という方が誰のもとで立ち止まり、誰に向かって手を差し伸べて、誰のために命を捧げ誰のために祈られ、そしてその復活の命を本当に受けて喜んでいる人たちは誰なんだろうな、そのことを今も考えながら歩みたいな、そう思います。お祈りをいたします。神様、ヨナ書をじっくりと今回読むことができました。そしてヨナ書が旧約聖書の最後の最後にあって、かたくなな歴史を逆に開いてこの世界に対して神様の思いを届けていった、そんな書物であったことを知りました。またイエス様はそれを受け止めて神様の思いを人々に伝える生き方をなさったということを感じました。神様、旧約聖書を読むとき私たちは時々あまりにも閉鎖的で民族主義的な書きっぷりに戸惑うことがあり苦悩することがありますけれども、このように歴史を通して神様の心を人間がだんだんだんだんと築いていった道のりを覚えるときに少し慰められる気がします。そして今の私たちもまた本当に神様のイエス様の思いを歩みに従ってより深く知らされ、また今までの自分を変えられて新しくイエス様に出会い直すことができるんだということを教えられているような気がします。神様、凝り固まってしまう私たちをいつも守ってください。あるいは時には砕いてくださってイエス様に出会わせてください。今日から始まる私たちの1週間の歩み、また11月を迎えていこうとしている今週の歩み、どうぞ伴って導いていてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。